それでは聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第21章29節から38節。それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見て、すでに夏の近づいたことがおのずとわかる。それと同じように、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。すべてのことが起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。放縦や深酒や生活の思い煩いで、心が鈍くならないように注意しなさい。さもないと、その日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。その日は、地の表のあらゆるところに住む人々すべてに襲いかかるからである。しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。それからイエスは、日中は神殿の境内で教え、夜は出て行ってオリーブ畑と呼ばれる山で過ごされた。民衆は皆話を聞こうとして、神殿の境内にいるイエスのもとに朝早くから集まってきた。以上です。私たちはここのところずっとですね、イエス様がお語りになった世の終わり、終末についての教えを学んできたわけなんですが、今回はその最後の部分になります。イエス様はここで一つの例えをお話になっていますね。皆さんの中には、ああ、そういえばそうだったと思い出す方もおられるかもしれませんが、この終末についての教えは、イエス様の地上での歩みの最後の一週間、つまり受難週に語られたわけですね。そういう意味でイエス様はご自分の十字架の死を目前に控えながら最後の例えを語られたわけです。つまりこれはイエス様が語られた最後の例え話なんですね。ここでイエス様は言われました。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見て、すでに夏の近づいたことがおのずとわかると言われていますね。日本の場合で言えば、夏というよりむしろ春の到来というべきところかもしれませんね。ユダヤの地方では夏はいつも突然来るんだそうなんですね。本当に思いがけず突然来て、パッと夏に変わるんだそうです。ですからうっかりしてると、その夏の備えのない人は不意打ちを食ってしまうようなことになる。そんなふうに神の国は近づいてるんだと、日本で言えばまだ雪が降っている、春はまだ遠いと思っているかもしれないけれども、そうじゃないんだ、もうそこに来ているということですね。そんなふうに神の国、神の支配は近い。そのことをよくわきまえていなさい。イエス様はそう告げられているわけですね。神の国が来るということは、33節を見ると天地は滅びると書いてありますけど、明らかに一つの意味は滅びを意味しているわけですね。つまり古い天と地が滅びるということです。で、滅びるっていうのはなくなってしまうということですね。作られたものは永遠ではありません。すべてがなくなってしまうとイエス様はおっしゃっていらっしゃる。そんなこと聞くと何かとても怖くなってくるわけですが、しかしイエス様はその前に注目すべきことを言われました。32節。はっきり言っておく。すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びないと。ここからぜひ確認したいことはですね、この時代が滅びるかどうかっていうことは、神様がお決めになることであって、人が決めることではないんだっていうことなんですね。つまり、例えば私たち自身が自分で自分を滅ぼすとか、もう滅んでしまいそうだと、だとか言ってですね、慌てふためく必要はないっていうことなんです。もう自分の人生はダメだ、人生は儚い、そう決め込んでですね、早々と自分の人生に蹴りをつけるような、などと考えてはならないし、自分の人生をそう簡単に諦めてしまったり、ましてや自殺を望むようなことは決して許されないんだと言ってもいいかもしれませんね。人間は自分で自分を滅ぼすことはできないし、そうすることも許されていない。滅びっていうのは神様が決定して与えるものだとイエス様は語ってるんですね。私たちを本当に滅ぼすことができる方は神様だけなんだ。人間が自分を滅ぼすことができるなどと思い込むことぐらい傲慢な罪はないと言ってもいいのかもしれません。またイエス様は33節で、天地は滅びるが 私の言葉は決して滅びないと言われましたね。力強い約束ですね。天地のすべてのものが滅びの中に落ち込んでいくような時にも、その滅びの波に逆らうように立ちうるものがある。それがこの私の言葉、つまりイエス様ご自身のキリストの言葉だってことですよね。教会の礼拝はそのキリストの言葉を聞くことができる場として初めて意味を持つものです。もしキリストの声が聞こえなくなってきてしまったとしたら、私たちが捧げる礼拝には全く意味がないと言っても過言ではないですね。例えば 誰か偉い有名な説教者の言葉を聞くとかですね、偉い人の思想を学ぶために教会に集ってくるのであるとすれば、そんな教会は直ちに存在をやめた方がいいと。それは意味がないからなんですね。すべてが滅びの技でしかなくなってしまうからです。どんな立派な思想も滅びます。しかし、たとえ私たちがどんなに小さな教会の群れであったとしても、建物である教会では滅びてもですね、神の言葉は決して滅びることはない。私の言葉は決して滅びないとイエス様はおっしゃったわけですが、これは神の御言葉に耳を傾け、その御言葉に命を見出すものは滅びないという意味でもあるわけですね。こうして信じてここに集まって主の御言葉に耳を傾けるものは滅びないんだという、イエス様の約束でもあると言っていいと思います。そのことを私たちは明確に信仰を持って受け止めたいと思いますね。そうでなければ教会はこの世に存在する意味がない、礼拝する意味も全くなくなってしまうということですね。ところでイエス様はこの33節の約束の後にもう一つですね、非常に注意深い警告の言葉を加えられました。それが34節ですね。放縦や深酒や生活の思い煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになるとあります。心が鈍くなると言われてますが、これは心が重くなるという意味でもあるんですね。重くて沈んでいってしまう。重くなると鈍くなる、繊細な感覚が鈍麻してしまう、そんなふうに繊細な感覚を失わないようにしていなければならない、気をつけていなければならないということですね。心を鈍くさせてはいけない。しかし、心を鋭くさせていなければいけないということですね。しかし、鋭いということは決して硬いということではなくて、柔らかくて繊細な感覚を持っていなければならないということです。しなやかな心を持ち続けたい。それを鈍くさせてしまうようなのがたくさんある。それが、放縦であったり、深酒であったり、そして生活の思い煩いと。ね。この世のことに思い煩っているときにも、私たちは鈍くなってしまっているわけですね。じゃあ一体何について鈍くなるんでしょうか。36節にこうあります。しかしあなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさいとイエス様はおっしゃいました。心が鈍くなるというのは、言い換えれば神の御前に出ること、祈ること、礼拝することについて新鮮な願いや思いを失ってしまう、そういうことを恐れ、敬いながらですね、待ち望むという心を失ってしまうということだと言ってもいいと思うんですね。先日ある本を読んでいて、長い間牧会を続けて、高齢のために引退した一人の牧師の話を読みました。この人は引退した後もですね、実に忠実に礼拝を守り続けたそうで、礼拝が始まる45分前には必ず礼拝堂の中に座って待ち続けていたそうなんですね。あんなに早くから来て身じろぎもせずに礼拝を待った人を見たことがないと、その本に書かれてあったのが非常に印象的だったんですが、晩年この人は体も衰えてきた時に、ある日ですね、間違えて1日早く土曜日の朝教会に来てしまったことがあったそうなんですね。もう急いで来たんでしょうね。慌てて汗をびっしょりかきながらですね、遅くなっちゃったと言ったそうなんです。そこに教会の牧師が出てきて、一体何だろうといぶかりながら迎えたわけですが、牧師の顔を見るなり、今日はまだ土曜日だと気づいたと言うんですね。面白いエピソードなんですが、それにしてもそんなふうに日曜日の礼拝を待ち焦がれる思いが一体どこにあったんだろうか。その答えを知ることができるヒントがですね、 この人の葬儀で歌われた哀傷賛美歌の歌詞の中にあったっていうんですね。その賛美歌は175番なんですが、こんな歌詞です。我世にある間になせる技を包まず見前に述べうべきか。潜める思いも種知りませばあらわに浮くべし、その報いを。よしあし漏れなく裁かれるれば、慎み祈りて我が世送らん。死の時いつとも我知らねば、いざ説く御神と柔らがまし。まあ、自分が主の前にやがて立つ時が必ず来ると。その時、どんな言い開きができるんだろうか。まあ、そう自らに問いかけながら、しかしこの主の前に立って、主によって許され受け入れられる以外に自分の望みはないと歌ってるんですね。まあ、人は誰であっても過ちを犯し、人からいろいろなことを言われたり、褒められたり、けなされたりする中で一喜一憂してね、うろうろとして、そして年を取って自分の歩んできた道を振り返れば、まあいろいろ悔やむことがあったりですね、言い訳したいことがまあいろいろあったり、さまざまな思いに苛まれるものなんだと思います。まあこの人も一人の牧師として生き抜いた、できたわけですが、同じような思いがあったのではないかと思いますね。そうであればこそ、ただひたすら、滅びることのない御言葉につながるということを喜びとして、礼拝で語られる御言葉に耳を傾け、イエス・キリストの前に立たされる日を望み見ながら、この賛美をこの人は喜んで歌い続けていたということができるんだと思いますね。人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。ある人が、このイエス様の言葉はローマの信徒への手紙第14章と合わせて読むべきであると言っていました。この14章の中にはですね、中でパウロは信仰の弱い人を軽んじてはならないということを勧めてるんですね。信仰の弱い人、まあ、それは言ってみれば福音の理解、特に福音によって解放され真実に自由になったものの強さを知らない人だと言ってもいいかもしれませんね。そういう理解が十分でない、人たちからものだから、まあ、つまらないことにとらわれたりする、そういう人のことですね。つまり正しい信仰が分かっているつもりの人が、あの人はまだ食べ物のことが気になったりしている、未熟者だと言ったりすることがある。つまりそういう意味で裁いてしまうということですね。そういうしたことを論じているところで、パウロはこの14章の4節でこう言ってるんですね。4節、他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いたちは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。まあ私たちもそうですが、しばしば人を裁くものですね。私たちが人を裁くのは人を倒すためであることが多いかもしれませんね。まるで世の終わりにイエス様が裁きをされるのを先取りするかのように、私たちは人を裁いてしまう。あの人もこの人もダメだという、立ち得ているのは自分一人のような顔をしてしまっている。まあパウロはそれがここでいう強い人たちが犯す最も大きな過ちだと言ってるんですね。その過ちをどこで乗り越えるのだろうか。イエス様はどんなに弱いものであったとしても、主を待ち望むものである限り必ずその人を立たせてくださるとおっしゃってます。その人の信仰が強いからじゃないんですね。その人をよく知っているつもりのものからすればね、あんなやつきっと倒れてしまうだろうと、いつ崩れるかとハラハラするようなことがあるわけですが、しかし主はただ恵みによってその人を立たせてくださると、そう約束してくださっている。この時イエス様はご自分の死を目前にして、深い死の恐れの中に立ちながら、天地は滅びる、あなた方の肉体もまた滅びるものでしかないと語られたわけですが、まあ、そのことを心に留めたいと思いますね。天地のすべてが滅びる、しかし私の言葉は滅びることはない、その私があなた方を迎える時がある、その時まで目を覚まして生き続けなさい、そのように励ましてくださった、そのために祈りなさいとおっしゃってくださった。この御言葉に生きること、そしてその御言葉に応えるために目を覚まして祈り続けること、そのこと以外に私たちの教会のなすべき技はないと言っても決して過言ではないだと思いますね。そのことただ一つに集中してですね、良き日々を共に生きていきたいと思います。そしてそれぞれにこの地上の生涯を終える日を迎えたいと願うものであります。お祈りをいたします。